どうぞ新約聖書黙示録3章14節のところを開きいただきたいと思います。主は教会に宛てた7つの指針、7つのメッセージ、今日はその最後のメッセージを見てまいります。まず14節のところをご覧いただきたいと思いますが、こんなふうに記してあります。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。手紙の宛先がまた記されています。ラオデキアの教会というふうに記してあります。これはよく私たちが知っているあのエペソの町からトルコの今のトルコの内陸の方に約150キロほど入ったところにあります。リュコス渓谷沿いに3つの町が存在し、その町はラオデキア、ヒエラポリス、そしてコロサイという町です。この町は3つの主要道路の交差するところにあって、そのもう少し東になるんですけども、古着屋への入り口になっていました。ですから非常に交通の便のいいところだったと。またこのラオデキアというのは世界的に見ても商業において最も栄えた町の一つでありました。教会もこの豊かな栄えた町の中に存在していたわけです。ラオデキアは金融業で有名でした。またさまざまな織物、衣服の生産においても有名でした。実はこの地域には飼育されてた羊から黒紫色をした、しかも光沢のある柔らかい羊毛が取れたんで有名になったんです。またこのラオデキアには有名な医学校、医者になるための学校も存在したと言われています。そのように非常にこの地上において栄えたこのラオデキアの町、そこに存在した教会、悲しいことにこのメッセージは主からの厳しい批判が続いています。悲しいことに堕落した状態にあった、そういう教会であったということ。このメッセージをご一緒に見ていきましょう。まず注目すべきはこのメッセージを送った主ご自身がご自分についてこんなことを語っています。3つのことにお気づきになると思います。まず14節の後半にアーメンである方、忠実で真実な証人、そして3つ目に神に作られたものの根源である方、その方がこう言われると。3つ出てきましたよね。1つ目はアーメンである方、2つ目は忠実で真実な証人である方、3つ目は神に作られたものの根源である方と。主がどういう存在なのか、どんなお方であるのか、そのことをこの3つの説明を私たちに教えてくれるわけです。最初のこのアーメンである方って、主イエス・キリストの名前としてこのアーメンというのが使われているのはここだけです。イザヤ書の中を見たときにアーメンの神というふうに神のことを称しているところがあります。イザヤ書の65章の16節のところを見ると、この世にあって祝福されるものは誠の神によって祝福され、この世にあって誓うものは誠の神によって誓う。今誠の神っていうその表現が2回出てきました。ここがアーメンが使われているところなんです。誠の神、つまりアーメンの神で、このヘブル語のアーメンっていうのはこういう意味があります。真理とか真実、また普遍、変わることがないという、そういう意味を持った言葉です。ですから私たちがお祈りの後にアーメンというのも全くその通りです。まさにそれは真実ですと、そのように私たちは言うわけです。じゃあ最初に主は何をおっしゃったのか、ご自分に関して何をおっしゃったかというと、このお方は真実なお方であると、自分自身は真実な神であると、故に全面的に信頼できる存在だということです。アーメン、真理であり真実であるお方は おっしゃったことを必ず実現するということです。この方がおっしゃったことを変えることもない、おっしゃったことを確実にその通りに実行なさる方。この後のメッセージを見ていきますと、これは非常に厳しい裁きのメッセージです。もし悔い改めなければ裁きを与えるという厳しいメッセージです。このメッセージを語ってらっしゃる方がアーメンの神だって、私が言ったことは絶対にそのようになるんだと、非常に聞くものを震えさせるような、震え上がらせるような、そのような真理がまず最初から語られています。二つ目に出てくるのは、真実で真実、忠実で真実な証人である方って。で、注目いただきたいのはこの証人という言葉です。証人というのは何かを見てそれを語る人ですね。私は見たから、だから事実はこうなんだと人々に告げるわけでしょ。イエス様はご自分のことをこのようにおっしゃった。つまりご自分がお語りになることは全て正しいんだと、真実であると。なぜなら全てのことをご自身が目撃されたからだって。イエス様もこれから何が起こるか全部ご存知であるという話です。だからおっしゃることに信頼を置くことができるわけです。このお方がお語りになることは全てのことが真実であり真理であると、そのことを二つ目に教えるわけです。で、三つ目に出てくる、実はこれがいろいろと疑問を呼んでいるところです。ご覧くださいます。神に作られたものの根源である方って、何が問題かというとね、皆さん、こういった御言葉を見たときに、イエス様は創造主ではなくて、イエス様は被造物であるというこういった考えです。つまりイエスが神であるというイエス様の神性というものを否定する教え。で、これはどの時代でもどの場所でもこういった教えは存在しています。実はコロサイの教会にそのような偽りの教えが入ってきました。そこでコロサイ人の手紙の一章の中で、後で少し見ますけれども、そこでパウロはイエス・キリストは創造された被造物ではなくて、全てを創造した創造主なる神だということを教えています。なぜそんなことをしたかというと、さっきお話したようにイエスの神性、イエスが神であることを否定する教えが教会に入り込んできたからです。彼らが教えたことは、イエスは神ではなくて創造主ではなくて、我々被造物と同じように創造された存在であるという、こういった誤った教えが教会に入り込んできた。で、なんでこんなことを言ってるかというと、その入ってきたコロサイの町と今私たちが見ているラオデキアってのはものすごく近かったんです。コロサイ人の手紙の4章の中に、特に16節の中に、コロサイの手紙がラオデキアでも読まれるようにと記してあります。こういう手紙は巡回していったんです。コロサイに与えられた手紙っていうのはそこでとどまって終わったんじゃなくて、次の町でも読まれたんです。それほどこのコロサイという町とラオデキアっていうのは距離的に近かったんです。ですから間違いなくコロサイのこういった異端がラオデキアにも入り込んでいた。そこで主はご自身に関して、被造物ではなくて創造主だということを明らかにしていらっしゃる。それがこの14節の一番最後に書かれていることなんです。で、この14節の中でおっしゃっていること、主がすべてのものの根源である、主によってイエス様によってすべてのものが作り出されたんだと、ここでそのように教えるんですが、さっきもお話したように、このコロサイに入り込んできた異端、それに対してパウロが語ったところをちょっと皆さんと一緒に見てみたいと思います。コロサイ人の手紙の1章の15節のところですけれども、そこに、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。出てきましたでしょ、先に生まれたって。で、こういう言葉を見ると、多くの人たちは先に生まれたということは、ほら見ろ、イエス様だって作られたんじゃないって、先に生まれたんでしょうって、先に作られたんでしょうって、そういうふうに 思うわけですが、実はここで言われていることはそういう意味じゃなかったんです。ここで言われたその先に生まれたというのは2つの意味があります。1つは時間的な意味です。どういうことかというと、この地球上のすべてのもの、宇宙のすべてのものが作られるその前から主は存在していらっしゃったという、そういう意味です。すべてのものより先に作られたというんじゃなくて、すべてのものが存在するその前から主は存在してらっしゃったんだということを言ってるんです。でもう一つの意味というのは、これは主の身分であったり地位の話をするわけです。先に生まれたというのは、このイエス・キリストはあらゆるものよりもはるかに優れたお方であると、最高の至高の存在であるということを教えておられる。彼の地位の話なんです。彼に勝るものは存在していないということです。ですから創造されたということを言ってんじゃないんです。すべてのものよりも先に存在しておられた方であり、そしてこの方によってすべてのものが作られたんだということを記したに過ぎなかったわけです。それが証拠にね、皆さん、ヨハネの福音書の一章をご覧いただきますとね、3節のところにこんなふうに記しています。すべてのものはこの方によって作られたって、すんごくはっきりしてますでしょ。すべてのものはこの方によって作られたってんです。じゃあこの方って一体誰なのかです。それは1節と2節のところに説明が加えられています。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと。この言葉という話です。言葉は誰なのか、神だって言ってるわけです。でその方が初めに神と共におられた。そして14節のところにこの言葉が人となって私たちの間に住まわれたと。神である方、そして人となられた方、イエス様の話です。3節はこう言うんです。この方によって、このイエス・キリストによって全てのものが作られたんだって。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないって。ですから御言葉はちゃんと私たちにイエス様が全ての創造主であると、全ての作り主なる神だということを明らかにしているわけです。でそのことを主はこの黙示録の3章の中で改めて明らかになさったんです。全てのものを根源であるって、この方によって全てのものが創造されたんだって。だから私たちは神がお作りになったものを見たときに、そこに私たちの神がどんなお方であるか少し見ることができます。自然の美しさを見たときに、私たちの神様っていうのは本当に美しい方であることを知ることができます。そこに存在するさまざまな法則を見たときに、この方は知恵のある方であり、その知恵を我々は十分に理解することができない存在であることがわかります。こうして全てのものはこの方によって作られた、全てのものの根源であると、このように主ご自身がご自分のことを教えていらっしゃる。いいです皆さん、この主は全てのものの創造主だから、我々が期待する新しい天と新しい地を作ることができるんです。この古い地とこの古い天を作られた方だから、新しい地と新しい天を作ることができる創造主なるお方です。そのことをまず主はこの教会の人々に伝えられるわけです。さて主の評価がその後に下ってます。特に15節17節のところに出てくるんですが、まず15節ご覧いただくと、私はあなたの行いを知っている、この表現が繰り返されてましたよね。知っていると、それが強調されているわけで、主はこのラオデキアの教会のすべてのこと、すべての人々の心の中をご存知であるって。その方がこうおっしゃるわけです。あなたは冷たくもなく熱くもないって。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいって。主がなされた評価、実は2つあるんです。イエス、このラオデキアの教会のすべての人たちのことを誰よりも知ってらっしゃる神がこの教会に対して下した評価、それはこの2つです。この群れは救いについて盲目だって言うんです。救いについて盲目だった。そして同時に真理について彼らは盲目であるって。 救いについて盲目であるだけじゃなくて、真理についても彼らは盲目である。そのことをここで主はおっしゃってます。ちょっとご一緒に見てください。この熱いというふうに記されています。この言葉はこういう意味があります。熱心という意味です。沸騰するほどの熱さ、そういう意味を持った言葉です。ですからこの言葉は新約聖書が2回出てきますけれども、どちらも霊に燃えてというふうに書かれています。使徒の働きの18章の25節のところに霊に燃えてとあります。文語訳ではこの箇所は熱心にしてと、熱心という言葉を使っています。でローマ書の12章の11節にも霊に燃えというふうに訳されています。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。ここも文語訳では心を熱くしなんて書いてます。心を熱くするって。ですからこの熱いという言葉は熱心さを表しています。まさにこういう人の話です。これってこの人は非常に信仰的に生き生きとしている人です。主を喜び、主に感謝し、その信仰生活っていうのはまさに主の素晴らしさを明かしするような人、そういう人です、ね、そういう人も私たちの村の中にたくさんいらっしゃる。健全な熱心さを持っておられた、そういう人たちの話です。これがこの熱いという意味です。じゃあ2つ目のこの冷たいという言葉、この言葉は水が凍るほど冷たいなんて意味があります。水が凍るほど冷たい、もう半端でなく冷たい状態です。凍ってしまうほどの冷たさの話です。さっきの熱いっていうのが非常に熱心なクリスチャンの話だったでしょ。この冷たいっていうのはその真逆です。救われていない人の話です。この人はどういう人かっていうと、この人は福音に全く興味を示そうとしません。公に否定するだけじゃなくて、時には福音を信じる者たちを迫害したり懲らしめたりする、攻撃するような人です。ですから全く信仰において神に対してそのような無関心だけじゃない、福音に対してそのような反抗的な、そういった歩みをしている人たち、この両極端が挙げられているんです。さあ真ん中に出てくるこの生ぬるい人たちの話です。でこの生ぬるいっていうのは暑さにも属していないし冷たさにも属していないんです。よく私たちは生ぬるいクリスチャンたちって言って、信仰的に弱っているクリスチャンたちをこんな表現で呼びますよね。皆さんも多分お気になったことがあると思うんです。あの人生ぬるい信仰者だってね。でもここで言われているこの生ぬるい人たちっていうのは、どうもここで教えていることっていうのは、彼らも実は救われていない人たちのこと、そのように見ることができます。詳しいことは後で説明します。じゃあこの人たちも救われていないとするならば、生ぬるい人が救われていないとするならば、彼らと冷たい人とはどこがどう違うのかです。どっちも救われていないというけど、かたやある人は冷たい人であって、ある人は生ぬるい人、どこがどういうふうに違うのかって。この生ぬるい人っていうのはこういう人です。公には福音を否定しないんです。また攻撃的でもありません。彼らは教会の集会にも集うでしょうし、質問すると、はい、私はクリスチャンですと言うでしょう。しかしそれでいながら救われてないんです。さまざまな奉仕の働きをしているかもしれない。聖書的な知識もあるため、聖書的な質問に対してもちゃんと正しく答えることができるかもしれない、知りません。ですから外側から見ていると非常に信仰的に熱心な人です。しかしそれでいて救われていないって。でご存知のようにそういう人々は存在しています。主が警告を与えた人々のことを思い出してくださいます。マタイの7章の中に出てきました。 救われていると思っていながら実はそうでなかった人たち、彼らの言い分をもう一回思い出してくださいますか。大勢の人がその日には主に対してこんなことを言うであろうと書いています。マタイの7章の22節、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。さまざまな働きをしてたんです。それを見ていた人々は間違いなく彼らはクリスチャンだと思ってたでしょう。ところが主がこんなことをおっしゃる。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。このような警告のメッセージがあります。救われていると思っていながらそうでない人々がたくさんいるという話です。イエス様は、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいと彼らのことを非難していらっしゃる。それはなぜかというとね、生ぬるい人への働きかけというのは大変難しいからです。どういう意味か説明しますよね。例えばある信仰のことに関して反対している人がいるとします。その点話せばいいわけですから、どこにその人が立っているか分かってますから、その点を話せばいいわけでしょう。私もガム島に住んでいる時に、ある時にもう夜中ですけど電話をもらって、電話口でこう言われました。あなたは何を教えてんですか。私は日本人の聖書研究会やってたわけですけども、何を教えてんですか。はい、聖書を教えてますと、イエス様の話をしてますそうするとその方は、気持ち悪いですというのは、私が目覚めた時に家内は寝室におらず、どこにいるかと思ったらリビングで何か読んでると、見てみると聖書読んでるって、もう気持ち悪いですって。それで許可をいただいて、その夜訪問させていただいて、翌日もう一度来るチャンスが与えられて、そしてその方はイエス様を信じて今ハワイで働きをしていらっしゃいます。反対する人だったら何を反対していらっしゃるのか分かります。ですから話もしやすいです。この生ぬるい人っていうのは分かんないんです。質問すると答えは返ってくるんです。でも心は神に開いてない、何を考えてるか分かんない、そういう人たちの話です。奈良神学校の元学長であったジョン・ワルボード先生はこんなことを言います。内面的な現実性がないのに外面的な信仰的礼拝に参加しているものの例を示しているのであるって。もう一回言いますね。内面的な現実性がないのに外面的な宗教的礼拝に参加しているものの例を示しているんだって。つまり救われていないのに行為だけはクリスチャンのような行為をしているということです。救われていないのに礼拝を捧げているって。ですから彼らの一番大きな問題は何だったかというと、彼らは自分の救いについて盲目だったんです。自分の信仰を吟味することもありませんでした。もう自分は救われてるんだと一方的に思い込んでいた。また二つ目に彼らの問題点というのは、真理について彼らは盲目だったんです。この17節のところに、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないって。お気づきになります。皆さん、自分の本当の姿に気づいてないんです。騙されてるんです。彼らは本当は自分たちが霊的に破産状態にあること、つまり救われてない人ってそうでしょ。命の源である神様とつながっていない、祝福を与えてくださる神様とつながっていない、どうやって神の祝福を経験することができます。そのような状態にある、つまり神様から引き離された、霊的にどうすることもできない、罪の中を生きているだけに過ぎない、霊的に破産した状態、そういうふうに神に背いている人たちのことを言うわけですけれども、そういう状態に彼らはいたって。彼らは本来ならば救いが必要だということに気づくはずなのに、彼らはそのことを全然気づかない。 かえて自分たちは豊かである、自分たちは祝されていると思い込んでいるって。こういう状態に彼らがあるんだということを主はお話になっていらっしゃる。最初にもお話したように、コロサイの方からそういう偽りの教師が入ってきて多くの人たちを惑わしてたんでしょう。確かにそういうこともあったかもしれません。だからね、皆さん、私たちに必要なことはどんな時でも神様のお言葉に立つことであり、いろんな話を聞くときに私たちはちゃんとそれが聖書的なのかどうかということで吟味しなきゃいけない。その責任は皆さんにあります。いろんな人たちがこれが真理だと言って教えます。でもそれが神の言葉と一致していなければそれは真理でないんです。私たちが知りたいのは神の真理でしょ。聖書が教えている神の真理です。人間の話なんて聞いても意味がない。だから皆さんがお聞きになるとき、いろんなところでいろんな人の話を聞くチャンスもあるでしょう。ラジオを通して聞くかもしれない、最近だったらインターネットを通して聞くかもしれない。吟味すべきはそれが本当に聖書の教えなのかどうかです。いろんな機会に私もそういう話を聞かせていただきますけれども、公開説教だと言いながら確かに聖書を読んでいながら自分の話をされている教師たちもいます。神様のお言葉を使って自分の言いたいことを語っているそういう教師たちもいます。聖書が教えていないことをあたかも聖書の教えであるかのように語っている教師たちもいます。私たちは賢くならなきゃいけない。本当に私たちが聞いていることが神のおっしゃっていることなのか、聖書が教えていることなのか、そういうことをちゃんとしないといろんな教えに流されてしまうということです。いろんなことに惑わされてしまう。ひょっとしたらこの教会はそういうことが原因で神様に背き続けていたのかもしれない。さて、この3つ目に我々が見るのは主の警告が16節のところに出てきますでしょう。ご覧くださいます。このようにあなたは生ぬるく、冷たくも熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうって。こんな表現をここで主がおっしゃってます。まさにここで言われている吐き出すというのは裁きのことです。皆さん、実はこのことを我々が正しく理解するためには、この水のことについて少し私たちは知ることが必要です。実はこのラオデキア、ここはその水をヒエラポリスから、またさっきもお話したようにコロサエから引いていました。ぜひ皆さんにもお見せしたいなと思うのは、そういった地下の送水路というのが、要するにパイプです。そういうものが今も発見されています。このラオデキア、そしてヒエラポリスというのは10キロもありません。で、このヒエラポリスというところは温泉があったんです。そしてコロサイというところはきれいな泉があったんです。そこには冷たい水がありました。温泉は熱いお湯です。なんかどうしてイエス様がこんなお話をなさったのか思いません？それ分かりません？少し実際にこのラオデキアにそういうところから水を引いてたんです。ヒエラポリスからその熱湯を引いてくると約10キロも経つと熱かったお湯が生ぬるくなっています。実際にこれはまだ考古学上発見されていないというんですけれども、コロサイとそしてこのラオデキア間にこういった送水路が実際に存在したのかどうか、まだその証拠は見つかっていないと言われていますが、可能性としてあるんです。そうするとコロサイから来る冷たい水はラオデキアに着いたらもう冷たくなくなってしまっている。それを口にしたらどうします？吐き出してしまうんです。まずいから。そういったことが実際に起こってたんです。そこで主はそれを使ってこの教会に目を覚ますようにとお話になったんです。ですからここで吐き出そうって、 それがもう水が熱くもないし水が冷たくもない。救われてると思っていながら実は救われていないこの人々に対して神は吐き出す、神は裁きを行うんだということを警告したわけです。でこのラオデキアの教会、ちょっと皆さんちょっと描いてください。自分たちは神に喜ばれていると思った、ところがこの教会は神様の気分を害してたんです。吐き気を催すようなそんな状態だった。だから我々は自分自身を吟味することが必要なんです。自分だけの思い込み、これは恐ろしいもんです。さてその警告の後3つの買いなさいという言葉がこの18節の中に出てきます。主の忠告が記されています。ご覧くださいますか。18節のところ、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい、またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、また目が見えるようになるためになるため目に塗る目薬を買いなさいって。結論から言うとこれも救いに、救いへの招きです、ね、ちょうどイザヤ書の55章の中でこんなふうにイザヤが言います。乾いているものは皆水を求めて出てこいって。金のないものもまた穀物を買って食べよって。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買えって。この素晴らしい祝福というのは私たちが何かを支払ったゆえに手に入れるものじゃないからです。主が与えてくださるものだから、だからこの救いを求めながら主のもとにやってくるようにと、そのように教えるわけです。さてこの救いへの招きがここに記されているわけです。で非常に興味深いのは、主はこのラオデキアの人々が誇っていた、自分たちが誇っていた3つのことを挙げてこのメッセージを語るんです。その一つが富です。二つ目は衣類です。三つ目は目薬なんです。実はこれがこのラオデキアの人々が誇っていたものでした。まず最初にこの富、ご覧くださいます。18節に金の話が出てきますでしょ。火で精錬された金を私から買いなさいって。何のために、豊かなものとなるためにって書いてます。彼らは物質的に豊かだと思ってたんです。主がおっしゃるのは物質的じゃなくて霊的に豊かになりなさいって話です。この町がいかに物質的に繁栄していた町であったか、そのことをバークレーがこんなことをこんなふうにローマの歴史家のタキトゥスという言葉、タキトゥスという人物のその言葉を引用して教えてくれます。ローマの歴史家のタキトゥスです。アジアで最も有名な都市の一つであるラオデキアは同じ年に地震によって壊滅したが、外部からの援助を受けず独力で再興した。こんなふうにその歴史家は言うわけです。ほとんどの町は、自分たちの町が地震で崩壊してしまったらローマからお金を借りたりして町を建てたんです。ところがラオデキアはその必要がなかった、それだけの富があったんです。町を再興するだけの富を持ってたって、非常に豊かな町だったんです。ですからその中で自分たちは豊かだと思ってた。そこで主がおっしゃるのは、確かに物質的にはそうかもしれない、でももっと大切な、もっと価値あるものがあるって、お金よりももっと大切なものがあるって。この金を使ってます。しかも不純物の限りなく少ない金は大変高価なものです。主がおっしゃることっていうのは、あなたたちが持っているよりももっと高価なものがあるんだ。だから救いの話です。どんなにこの地上の富を蓄えても、 命を損したら何にもならないって。ですからここで最も大切なものは何なのかって、この地上のありとあらゆるものに、あなたたちが持っているその富よりももっと大切なものがあるって。この金を私から買えって言ってますでしょ。つまりそれよりもっと価値のある最も高価なものを私から買いなさいって、私はそれを提供することができる、私はその救いというものを与えることができるって、そのことをおっしゃったんです。二つ目に衣類の話をしました。ここにあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさいって。この裸っていうのは、裸にされるってことは当時の彼らにとっては最大の屈辱であり恥辱でありました。ですからその体を着物でもって覆うわけです。で、最初にもお話したように、ここにはある羊がいて、大変その素晴らしい羊毛をこう人々に与えたわけですよね。黒紫色の光沢のある羊毛です。ですからこのラオデキアの人々っていうのは、そういう高価な羊毛の洋服を持っていたかもしれないし、そういうものを身につけていたかもしれない。主がおっしゃるのは、あなたたちが持っているどのような洋服よりもはるかに価値のあるものを求めなさいって。白い衣って書いてます。白いっていうと我々思うのはその清めの話です。あなたの罪を清めてくれるその衣の話です。あなたの罪を洗い、そして清めてくれるもの、救いの話です。それが大切であることをお教えになるわけです。また特にここでこの白い衣というふうに言われていますけれども、ただこの救いの話だけじゃなくて、救われた者が歩む義なる行いの話、そのことを強調しているように思えるんです。というのは、皆さん黙示録の19章8節をお開きくださいます。そこに花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いであると書いてます。救いの話ですが、義なる行いのことを強調したと、そのように見ることができるんです。で、なぜそんなことをわざわざしたのかというと、思い出してくださいます。このラオデキアの教会の人たちは救われていると思ってたんです。そう思っていながら、彼らには全く義なる行いがなかったんです。そこで主がおっしゃることというのは、この救いに預かった者たちというのは間違いなく義なる行いを、救い自体が生み出していくわけでしょ。義なる行いをもって救われる人はどこにもいません。正しいことをやったから神は私を救ってくれたかって、救ってくれません。なぜかっていうと、我々の行う正しいと思う行いも全て神の基準から外れてるからです。我々は信仰によって、その恵みによってこの救いに預かりました。でも神がくださる救いというのは、神によって救われたことを表す正しい行いが伴っていきます。それがなかったこの人々、それでいて自分たちは救われているとそのように言っていた彼らに、本当の救いというのはそのような正しい行いを生み出すものであって、その白い衣を私から買いなさいって、本当の救いを得たらあなたたちは生まれ変わるんであって、あなたたちは新しい行いを、義なる行いを始めていくことになるんだと、その衣を買うようにと2つ目に進めています。3つ目に目薬の話が出てきました。目に塗る目薬を買いなさいと。何のために？目が見えるようになるためにって。最初にもお話したように、このラオデキアっていうのはその医学校があったわけです。今でいう医学部でしょう、ね、実はこの町は2つのことで世界的に有名であったと言われます。一つは耳につける軟膏であった。耳につける軟膏が有名だった。もう一つは目に塗る薬だったんです。古着屋の粉末というふうに言われて、ラオデキアの人たちは目を癒す医術を持っていたと言われています。 またこんなふうにも言われます。これはバークレーから引用するんですけれども、この古着屋の粉末は弱った痛む目のためには絶対に効く薬であると考えられていた。いいです。ですからラオデキアにはそのように、ね、目に効く薬があったんです。それを彼らは自慢してたんです。我々の町にはこういう薬があるって、目に効くんだって。主がおっしゃるのは、でもその目薬はあなたの心の目を開くことができないって、その話をなさるんです。大切なのはこの肉体的な目の話じゃなくて、それよりも心の目の話なんです。彼らは霊的であると自負していながら、実のところは霊的な真理が見えていなかったんです。霊的な真理を知ることが不可欠である。そこで主は、目に塗る目薬を買いなさいって、私から買いなさいって、そうすることによってあなたの心の目が見えるようになるからって、救いの話をイエス様なさったんです。こうして彼らが自慢していたものを用いて、あなたたちが自慢していることよりもっと大切なことがある。それを提供することができるのは私だって。私からそれを買いなさい。私だけが救いを与えることができるから、それを私から受け取りなさいと、そのようにおっしゃるわけです。4つ目の忠告というのは、19節ご覧くださいます。熱心に悔い改めなさいということが記されています。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと。でこの愛する者を叱ると書いてますでしょ。このように記されているところから、先ほどの 生ぬるい人っていうのは信仰者のことであるとある人たちは主張するんです。この生ぬるい人っていうのは信仰的に弱いクリスチャンのこと。なぜかっていうと、この19節に愛する者って書いてあるじゃないですか。だから彼らはクリスチャンなんですよ。でも主はこの救い主を受け入れていないまだ未信者の人たちに対しても愛を持っていらっしゃる、ね、ですから一概にこの19節を見てこれはクリスチャンだけに、またクリスチャンに対するものであるということは言い切れません。またもう一つ言えることはね、皆さん文脈を見てみると、これ全部今まで見てきたのは救われていない人たちに対する神様からのメッセージでした。18節我々見てきましたけれども、この18節の教えというのは明らかにこれ未信者たちに語った教えです。またこの後私たち20節を見たときに主を迎え入れるという話が出てきます。これも救いの話です。クリスチャンはもうすでに救い主であるイエス様を迎え入れたわけでしょ。その人はまた改めて迎え入れる必要ないんです。もうすでにイエス様が私たちのうちにいらっしゃるわけですから。ですからこの文脈を見たときに、明らかにこの文脈を教えるのは、これはまだイエス様を知らない人々、信じていない人々に対するメッセージです。ですから生ぬるい人っていうのも信仰的に弱い人ではなくて、この信仰に預かっていない人である、そのように思うわけです。さてこの19節見ていただきますとね、まず主は愛する者をどうされるか、叱ったりなさると書いてあるでしょ。この叱るっていうのはね、何かを明るみに出すとか暴露するって意味です。これつまりここで言われていることっていうのは、その叱られる相手が自分の非に気づくように働かれるということです。非難をただ浴びせて怒りをその人にぶつけるっていうんじゃなくて、聞いてるその人が自分の過ちに気づいて、その誤った生活や選択を悔い改めて正しいことを行っていこうと決心するように導いていくって。でちょっと皆さん思い出してください。そのようにして神は私たちのうちに働かれたでしょ。ある時神が私たちのうちに働いた時に、自分の罪深さに気づかされました。自分は救いが必要だということに気づかされた。そしてこの救い主へと導かれていった。そのように神は働くんです。そのように神はあなたのうちに働いたんです。ここで言われていることも、神は確かにそのように叱ったりされるんです。そのようにその罪人が自分の過ちに気づいて、その罪から離れて正しい歩みをしていくように導かれるんです。 そのような働きをするんだということが教えられているんです。懲らしめたりされるとあります。これは神様の罪人に対する裁きの話です。ですからここで19節で言っているのは、私は、つまり主が、主なる神が何をなさるかって、罪人の心に働いて彼らに本当に救いが必要なんだ、そのように働くし、そしてその働きを拒む者たち、この救いを拒む者たちには必ず裁きがあるんだと、その裁きを与えるんだということをおっしゃったんです。だから熱心になって悔い改めなさいというんです。神の裁きがあるから熱心になって自らの罪を悔い改めて主の救いを受け入れなさいと勧めるわけです。そしてその救いを受け入れた者たち、またもうすでに救われていたこの教会の人たちに対して20節見てください。ます、こんな約束が記されています。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。ってまず最初に出てくるのは、私は戸の外に立って叩くと、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、主ご自身がその人のうちに入って彼と共に食事をすると、こういう教えですよね。何の話か、さっきも言いました救いの話です。主が扉を叩いておられて、その扉を開いて主を迎え入れるならば、主は中に入ってその人と一緒に食事をするって。でこの食事をするっていうところで使われているギリシャ語ですけども、これは夕食を表しています。なぜかっていうと、その当時の人々、夕食に大変な時間をかけたからです。一日の食事の中で最もゆっくりとくつろいで食する時間、それが夕食だったんです。ですからその習慣の中を生きている彼らに対して、私はあなたたちと、私の声を聞いて心を開いて私を受け入れる者たちと、私は豊かな交わりを持とうと、救われた者たちに与えられた、約束された素晴らしい神様の祝福の話。でもその条件がありますでしょ。私の声を聞いて戸を開けるならって、なぜなら主は叩いていらっしゃるからって。確かに救いと、救いのトラクトとかにこのことがよく書かれてますよね。でも一義的にはこれはラオデキアの教会に対する神様のメッセージであったということを覚えておくことが必要ですよね。ラオデキアの教会の、さっき見てきたように冷たい人たちや生ぬるい人たち、そういう未信者に対してこのメッセージを主がお与えになったんです。心を開けっていうんです。その時に私はあなたと豊かな交わりを持とうって。そして2つ目の約束というのは、先ほどお読みした21節に出てきました、私と共に私の座に着かせようとあります。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると。何の話をしているかというとね、主イエスキリストがこの地上にご自身の王国を築かれる時がやってきます。王座に着かれたその主は全ての人々を支配なさるんですけれども、その時にクリスチャンであるあなたも主と共に全ての人々を治めるんだというのが約束なんです。主がこの地上に千年王国を築かれる時に、信仰者たちは、クリスチャンたちは、つまりあなたは主イエスキリストと共にその時全ての人々を治めるんだって、こういう約束が確かに聖書の中に記されています。ルカの福音書の22章の29節30節に、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。そういう約束がされているんです。イエス様と共に全てのものを治めるという、その約束です。最後に22節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。またこのメッセージでもって終わるわけです。 主がおっしゃることに耳を傾けなさいって。ラオデキアの教会のことを今日我々は見てきました。主によって救われた熱心な者たちもここの教会にいました。しかしどうも多くの人々が、この教会はこの主を信じていない人々、そうであったことが分かりました。そして主は彼らのことも愛しておられ、救いの機会を与えていらっしゃって、悔い改めなさいと、そのようなメッセージを与えられました。悔い改めてこの主イエスキリストによって備えられた完全な救いを信じ受け入れるようにと。もしこの中でこの救いを受け入れていらっしゃらない方がいるんだったら、同じメッセージを今主はあなたに与えてくださっています。大丈夫です皆さん、あなたの救いは今日死んでも間違いなく主のもとに行きます。そのことを考えることです。救いは主によって備えられています。主が拒んでるんじゃなくて、あなたが拒んでるんです。救われていらっしゃる皆さん、これまで以上に熱心に、さっき見たように熱い信仰者、沸騰するほどの熱さを持って熱心に主に仕え続けていくことです。それが主によって贖われた私たちの主の前に正しい歩みであります。どうぞそのような歩みを持って主にお会いするその日を待ち望みながら歩み続けてください。ご一緒にそのような歩みをこの1週間も主の助けをいただきながら実践していきましょう。お祈りします。父なる神様、このラオデキアの教会がどのような教会であったのか、またあなたはそのことを私に教えてくださいました。彼らの問題は彼らだけの問題ではなくて、私たちも考えなければならないことです。主、どうぞここにいる愛する兄弟姉妹方、皆さんのうちに働いてくださって、誰一人としてこの救いから漏れることがありませんように、あなたは私たちに救いの機会を与え続けてくださっています。でも、もし私たちが滅んだとするならば、また滅ぶとするならば、それは神様あなたのせいではなくて、私たちがこの救いを拒み続けたところにあります。ですから神様、どうぞ皆さんのうちに働いてくださって、誰一人としてこの救いから漏れることがないように、また先に救われた一人一人はこの素晴らしい救いを喜び感謝しながら、それにふさわしく生きることによって、あなたの素晴らしさを人々の前に明かしすることができますように。どうぞ先に救われた一人一人を祝してください。それぞれを強めてください。そしてどうぞ私たちを用いて、あなたの御心がなされてまいりますように。御言葉を感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。